今日はテモテへの手紙第1の5章です。このところには人に対する対応のことが語られています。一節に、年配の男の人には父親に対するように、また若い人、これは男性のことだと思いますけれども、兄弟に対するように、また2節には年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するようにとあります。言うなれば、教会というのはキリストを頭として、このキリストの体、神の家族、そのような人間関係、もちろん私たちは家族に愛を持って対応するということがあるわけですけれども、まさに信仰において神の家族として配慮をするということが語られています。3節にはこの本当のやもめとあるんですけれども、5節には身寄りのない本当のやもめとあるわけです。4節のところには、そのやもめに子供か孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それは家族がそのやもめの人をお世話するということを第一にしているわけです。しかしその家族も誰もいない、もう全く一人きりのやもめ、そういう人たちは大切にする必要があるわけです。6節には対照的に自堕落な生活をしているやもめというのがここに出てきます。生きてはいても死んでいるのです。その死んでいるっていうのは肉体的な死ではなくて、むしろこの精神的な死、すなわちこのことは11節を見ると若いやもめのことが出ているわけですけれども、彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られる、おそらく性的な問題が起こったのではないかと思います。そのことは15節にすでに道を踏み外しサタンの後について言ったやもめたちがいるからです。もう性道徳の乱れというのがその当時あったのではないだろうか。ですからそういう人はですね、14節に出ていますけれども、私が願うのは若いやもめは結婚し子を産み家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。そうした配慮が必要であるということを教えられます。そして14節には長老のことが出てきているわけですが、今で言うならばこれは牧師ということになるんではないかと思います。17節の後半には御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうですとあるわけですけれども、御言葉を教え、そしてまた教会に専念するためにはどうすべきか、18節に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない、麦をですね引いて粉にする、牛がそういうこの働きをするわけですけれども、靴子、口輪をはめさせて、こう食べさせないようにしてはいけない、その牛もちゃんと食べ物を与えて、そしてまた一生懸命働けるようにしなければいけない、働く者が報酬を受けるのは当然である。おそらくこのところからこの教会でもう専任として御言葉と教えのために働くそうした長老、そして後には牧師が出てくるということになったと思われるわけです。また長老に対する訴えが19節に出てますけれども、2人か3人の証人がいなければ受理してはいけません。ですからたった一人の人だけが言ってもですね、それは明確な証拠にはならない。2人か3人そうした証人が必要である。また20節には罪を犯している者を全ての人の前で責めなさいとあるわけですけれども、それはやはり神を侮ってはならないということが教えられていると思います。他の人たちも恐れを抱くでしょう。それは人を恐れるということではなくて、教会は神様が 支配しておられる、神様が頭となって治めておられるところであるわけです。人の裁きよりも神の裁きを恐れなければならない。やがては私たちは死んだ後に神の前に出て申し開きをしなければならないわけですけれども、やはりそのことを覚えなければいけない。そして悔い改めるべきは悔い改めて神に仕えるものとなるということになるわけです。そして21節に、私は、つまりパウロは、神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなた方に厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。ですから、この世的には素晴らしい働きをしている人には多めに見る、そうでない人はもう責めるというような、そういうことではなくて、本当にこの神様の前にエコひいきせずに、この人に対して対応すべきことがここに語られているわけです。また22節には、聖給に安守をしてはいけません。この安守っていうのは特別な祈りであるわけです。宣教の働きのために用いられる、そのためにこの頭に手を置いて祈る、そしてその人にこの権限を与えて神様の奉仕に当たっていただくということが、今日でもこれはあるわけですけれども、それを軽々しくしないように、本当に十分に吟味してこの大切な奉仕に当たらせる。22節の終わりには、自分を清く保ちなさいとあるわけですけれども、私たちの心の中にいろんなこの人に対する偏見や、また思い煩い、そういうものを持たないで、もうエコひいきしないためには、まず自分自身が心が清く保たれる必要があるわけです。そしてまた23節には、この病気のためにということが出ているわけですけれども、おそらくテモテはこの胃の弱さがあったんではないかと思います。その当時の水事情っていうのは、この今みたいにこの衛生的な水道の水が出るっていうものではなかったわけです。ですからそのことのために少量のブドウ酒を用いなさい。おそらくこのブドウ酒といっても強いアルコールではなくて、もう非常にアルコール濃度の低いものであったと思いますけれども、そうしたものを用いてこの病気が癒されるようにと、このパウロの手元に対する配慮があるわけです。また24節には、この罪のことが出てきているわけですけれども、この罪は後で明らかになります。それはやがては神様の前で裁かれるということを私たちは恐れなければならない。25節を見ると、この隠れたままでいることはありません。必ずそれが明らかになる。ですから私たちは、もし何か悪いことをしてしまった、また失敗した、それを隠しておいてはいけないわけです。それはもうますます大きくなる。もうそれが気がついたならば、すぐに私たちは対応して、神様の前に悔い改める、また時には人に対してお詫びをする、もう小さければ小さいほど早く処置ができるということであるわけです。私たちはこのことを覚えて、まず自分自身が神様の前に生きている、自らを清く保ち、また人に対しての配慮を持つものとさせていただきたいと思います。